だからクリスチャンやめらんないんだよね。これは神様に癒された私の友達が言った言葉です。最初に一つ証をさせていただきます。私には毎日のお祈りのリストにあげて お祈りしている友達がいます。その日の朝も変わらず、ある A ちゃんのために、特に A ちゃんの信仰のためにお祈りしていました。すると神様は突然面白い方法で A ちゃんを私のところに連れてきてくれました。つまり、突然 A ちゃんが連絡をくれて一緒にお祈りして、さらに A ちゃんと毎週一緒に私と A ちゃんの共通の友達のためにお祈りすることになった。A ちゃんと一緒に友達の名前何人かあげてお祈りしていると、A ちゃんは B ちゃんがすごい辛そうだから B ちゃんのためにお祈りしようって言いました。なので数週間にわたって私と A ちゃんは B ちゃんのためにお祈りしました。すると、面白いほど劇的に B ちゃんが神様によって癒された。B ちゃんは癒された喜びと感謝を A ちゃんに電話で伝えました。その時に B ちゃんは言いました。だからクリスチャンやめらんないんだよね。二人は神様の祝福を喜び合う楽しい時間を過ごしました。そしてその後、その嬉しい出来事を A ちゃんが急いで私に報告してくれました。B ちゃんがこんなに元気になって、だからクリスチャンやめらんないんだよねって言ってくれたんだって言ってくれました。それを聞いて私は思いました。本当だからクリスチャンやめらんないんだよね。このお話の中で一番嬉しかったのは誰でしょう。私です。祈ってた A ちゃんを神様が導いてくれただけじゃなくて、A ちゃんと祈った B ちゃんも癒されて、B ちゃんが癒されたことを心から喜んでいる A ちゃんを見れたから。私はダブルの祝福をいただいてしまいました。自己紹介でもありましたが、私はクリスチャン家庭に生まれて、特に神様から逃げるような経験もなく、信仰生活を順調に送っていました。しかし、ちょうど1年半ぐらい前に、この証の出来事が起こる前に、私と神様の関係が変わって、人生は変わりました。クリスチャンである理由が、クリスチャン家庭で育ったからだったのが、クリスチャン辞められないほど楽しいからっていう理由になりました。今日は私と神様の関係と、それと一緒に私の人生が変わったお話をしたいと思います。結論から言いますと、私の人生が変わったきっかけは、矢別の稲荷っていう本の出会いです。昔々、難産で生まれたために、苦しみを作るっていう意味の矢別っていう名前を付けられた、もう生まれながらにかわいそうな不幸な人がいました。不幸まっしぐらのように生まれた矢別さんって人は、神様にお祈りしました。私を祝福してください。悪いことから守ってください。すると、神様はお祈りを聞いてくださいました。っていう、こんなシンプルな短いお話が聖書には書いてあります。この本の著者は思いました。聖書には、矢別さんのことはたった一箇所に数行しか書いてないのに、なんでその矢別さんのお祈りの内容をわざわざ聖書に書いたんだろう。そこで著者は、もしかしたらそのお祈りには最強の力があったのかもしれないなと思って、そのお祈りを真似してお祈りしてみました。するとすごいことが起きました。なので、この本を読んだ方は、ぜひ矢別の祈りを祈ってください。これがこの本の内容です。私は2年前のある日、家の本棚にひっそりと置いてあったこの本に目が止まったので、パラッと読んでみました。読んで、あまりにも著者に起こる奇跡っていうか、著者に対する神様の祝福がすごかったので、すごい面白いなと思って、私もお祈りしたら同じぐらいすごいこと起きるのかなと思って、お祈りし始めました。すると、本当にすごいこと起きました。私には毎週1回約1時間ぐらい、神様の話とかお互いの信仰についてお話しする友達がいるんですけど、矢別のお祈りし始めて、お祈りが聞かれ始めてから、もう出来事が、祝福が多すぎて、そのおしゃべり会1時間じゃ話しきれないぐらいになりました。そのすごいことの内容をお話しする前に、矢別さんがお祈りした内容を少し詳しく説明したいと思います。 そのお祈りは、聖書の歴代史上4の10節に書いてあります。どうか私を祝福して、私の領土を広げ、御手が私と共にあって、災いから私を守り、苦しみを遠ざけてください。ちょっと理解しにくいところも多いし、すごい短くてよくわかんないかもしれないんで、一つずつ詳しく見ていきます。まず一つ目の、どうか私を祝福しての部分です。神様は、祝福をくださいって求めるお祈りを待ってるみたいなんですね。自分に祝福を求めるなんてなんか自己中とか思うかもしれないんですけど、神様は、こうやってプレゼントを用意しているのに、欲しいって言ってくれないからあげらんないって思ってるみたいです。私たちの自由意志を尊重する神様は、私たちが求めてないのに無理やりプレゼントをあげることができないから。二つ目は、私の領土を広げです。これは、私が影響を及ぼせる範囲を広げてくださいっていう意味です。この注射が、お祈り、このヤベツのお祈りをした後にカフェで座ってたら、知らない一人の人が話しかけてきたみたいです。この話しかけてきた人が突然著者に、妻と別れることになりそう、助けてくださいみたいな感じで悩み相談をしてきたらしく、著者は話を聞いてアドバイスをしました。すると数時間後、その彼は妻と仲直りすることができます。こんな風に神様は私たちの関われる範囲をはるかに超えて、私たちが誰かに神様の祝福をプレゼントできるように私たちを用いてください。三つ目は、御手が私と共にあって災いから私を守りです。領土を広げてもらうと、自分が今まで関わってなかった人とか分野に関わることになるので、キャパオーバーになりかけて、多分辛くなります。だから、神様が私と共にいてくださいってお祈りするのです。領土を広げてくださった神様は、領土を広げて私たちをほったらかしにしないで、広げた後の働きを助けてくれます。苦しみを遠ざけてください。これは、ヤベツの祈りの最後に必須なお祈りです。神様を求めると、同時に、サタンが私たちが神様の力の強さに気づかないに攻撃してきます。なので、サタンの攻撃から守られるようにお祈りする必要があります。まとめると、エベツのお祈りをすると、神様が人に神様の祝福を届ける働きっていうのを私たちにさせてくれて、その結果、相手が祝福を受けて感動しているのを、自分が見ることができて、祝福を感じることができます。私は SBA の病院で看護師しているので、クリスチャンの看護師も数人いるところで働いているんですけど、クリスチャンといえども罪ある人間ですので、完全に患者様に愛を持って心から患者さんの癒しのために働くことができない人もいますし、もちろん私もそうできないこともあります。そんな状況を見て、看護師になったばかりの私は、病棟の看護師さんと一緒に患者さんのために一緒にお祈りして心から患者さんのために働ける病院を作りたいっていうのと癒しを求めている患者さんと一緒にお祈りして神様の癒しを感じてもらいたいっていう目標を立てて毎日お祈りし始めます。もちろんその最後のお祈りはヤベツの祈りです。この話を考えている途中、この証で何話そうかなって考えている途中の一週間の間に起きたことです。ちょうど何話そうかなってお祈りして考えていました。私には大学時代から毎朝一緒にお祈りしている看護師の友達がいるんですけど、最近は仕事で時間が合わなくて、お祈りできないことも増えてきてしまった。なんですけど、たまに何の前触れもなく、今日お祈りしようっていう時もあります。その日もなんとなく私が今日お祈りしようって声をかけると、たまたま一人の友達が時間を合わせることができて、久しぶりに電話して近況報告しました。その友達は、今日ね、辛いことがあって涙流されてる患者さんにたまたま会って、声をかけたらいろいろ話してくださったの。その時に、いつもここの祈りの組で患者さんのためにお祈りしたいねって言ったことを思い出して、一緒にお祈りしてもいいですかって言えたの。そして、声をかけたら涙を流して喜んでくれて、一緒にお祈りすることができたんだ。彼らのおかげだよっていう話をしてくれました。彼女とそのような話を電話でしてる、ちょうどその途中に、私の部屋に近所の看護師の同期が 同じ病棟の同期が遊びにふらーっと入ってきました。この子は看護師として働くことや患者さんに対してイライラすることがあるってたびたび私に話をする子です。私はその同期と一緒に心から患者さんのために働きたいなって思ってたので、毎朝少しでも早くこの子と一緒にあなたの癒しを届ける働きができますようにっていうふうにお祈りしていました。その同期が患者さんのために祈ったという報告電話、患者さんのために祈れたっていう友達の報告電話をしている途中にその同期がたまたま来たので、私は心の中で祈りました。どうかこのことも神様が望む看護について話せますように。その後、私たちはサインズを音読するのが恒例だったんですけど、サインズって神様のことが書いてある雑誌があるんですけど、そのサインズを音読して、自分たちが本当に患者さんのためにできることは何だろうっていう話を電話先の友達と部屋に来た同期といろいろ話して、最後に患者さんのために心から癒しを祈って看護できますようにってお祈りすることができました。この部屋に来た同期は、久しぶりにお祈りしたとか、いろいろ自分の看護について考えているみたいです。その時点で私はもう神様に感謝することばっかりで、一人で盛り上がっています。久しぶりにこの友達と電話できた上に、感動の証を聞けた上に、同じ病棟の人と一緒に患者さんのためにお祈りしたいっていうお祈りが叶えられた。その次の日あたり、私の病棟に新しい患者さんが入院してきました。その方は入院のストレスでよく涙を流されていて、看護師の間でも心配されている方でした。私がお気持ちになった際に、なんか楽しいこと一緒にできないかなと考えて、趣味は何ですかって聞くと、趣味は手話だっていうことが分かりました。私はちょうど去年、自粛要請が出たあたりから友達と一緒に賛美歌を手話でやる手話賛美、これを、オンラインでやりたいねっていう話をしていました。そして、たくさんの友達に声かけて、手話賛美をしてもらって動画を撮ってもらって、その動画を集めて動画を作りました。正直それまでは全く手話に興味なかったんですけども、その手話賛美を始めてから、友達とか教会に手話を少し教えることになったので、ほんの少し手話ができるようになりました。その手話がここで患者さんと話すきっかけになったのです。入院のストレスを抱えて涙を流されていた患者さんと手話の話で盛り上がって、その時に、私クリスチャンなんで、クリスチャンなんですけど、その手話賛美っていうものがあって、それをしてたんで少し手話できますよっていう話をしたら、すっごいもう表情がガラッて変わって喜んでくださって、私にも賛美歌教えてほしい、新しい曲探してたのとか、その賛美歌で一緒に手話賛美作ろうよ、作りたいっていうふうに言ってくださいました。そして、退屈な入院生活に楽しみができたのって言ってくださいました。その後、いろいろ話していく中で、患者さんは、この病院で牧師さんに祈ってもらうこと楽しみにしてたのに、祈ってもらえなくて残念っていう話を突然始めました。何かの用事で重なったのか、牧師さんが来ると思ってたタイミングに来なかったみたいです。そこで私は、お祈りできるって思いました。そして、ちょうど先日電話で友達が、患者様とお祈りできたって話してくれたことを励みに、では代わりに私がお祈りしてもいいですかって聞くことができました。すると、いいんですかってとても嬉しそうに受け入れてくれました。そこで、病室で二人で一緒にお祈りすることができました。終わって目を開けると、患者さんは涙ぐんでいて、もっと早く会いたかった、ありがとうって言ってくださいました。この瞬間私は思いました。だからクリスチャンやめらんないんだよね。その後、以前はナースステーションで心配するほど辛そうな表情をしていた患者さんが、すごい元気な表情に変わったことを感じました。やめつのお祈りをして、友達のためにも祈りました。すると、友達が一緒にお祈りしたことを励みに患者さんと祈ることができました。その証を聞いている途中に、私がもう一人お祈りのリストに挙げていた友達がたまたま部屋に来ました。なんと3人でお祈りすることができました。今度は、そのお祈りに励まされて私が患者さんと祈ることができました。そのお祈りできたっていう報告を電話先の看護師の友達に報告したら、なんとその友達が報告してくれたのは、私はもう一人新しい患者さんと今度は3人でお祈りすることができたっていうふうに言ってくれました。 実は私は、この自分が配属された病棟で患者さんに癒しを届けることができるようにっていう、さっき挙げたんですけど、目標を立ててお祈りしてたんですけど、なんと突然部署異動が決まって、患者さんとお祈りできた5日後には、その部署を離れることになっていた。神様は本当に約束を守るみたいにお祈りを聞いてくださった。ヤベツのお祈りは本当に聞かれました。祝福してくださいっていうお祈りはもう本当に見ての通り非常に祝福されました。領土を広げてくださいっていうお祈りは、呼んでない友達がこのタイミングに部屋に来たこととか、癒しを求めている患者さんを私に受け持たせてくださったこととか、患者さんとの出会いのために手話賛美を前もって私にさせてくださったこととか、完全に領土を広げられてました。見てが私と共にありますようにっていうお祈りは、私は、三人でお祈りしたときとか、患者さんとお祈りしたときにお祈りしましたが、私の口から出た言葉は絶対精霊が語ってくださった言葉で、緊張せずに精霊が心に来る言葉を患者さんのためにお祈りしてくれました。苦しみのことのないようにしてくださいっていうお祈りは、こんだけ神様の祝福を受けて、神様の働きをさせていただいているにもかかわらず、何の苦しみもせず、この場で皆さんに証できているのはもう守られている証拠だと思います。私はヤベツの祈りを祈ってこんな風にお祈りが聞かれました。ぜひ皆さんにもこの神様が祝福をくれるっていう感動の経験をしてほしいなって思います。いかに神様が私たちの人生に密接に関わってくださっているか、もう直で知ることができます。おまけなんですけど、このお祈りをして神様お手紙日記っていうのを神様にお手紙を書くみたいに日記を書くっていうことをすると、始まる一日が楽しみになります。朝一日が始まる前にこれを、昨日会った神様がしてくださったことを書くと、神様がお祈りに応えていてくれたことに気がつきます。で、日記を書いた後に、改めてヤベツの祈りを祈ります。すると、今日神様はどんな祝福を与えてくれるのかなって楽しみになります。そして、その時に多分祈りたい人をどんどん思い出します。あの人、今日、私、会うんだったとか、あの人今何してるかな、元気かな、例えばあの人から連絡来てたんだみたいな感じでいろいろ考え始めます。で、そしてその方のためにお祈りをして、御心なら私を用いてこの方を祝福してくださいとになります。本当に面白いことが起きるので、ぜひやってみてください。突然その人と接点ができたりします。ちなみに、これが私の今日の神様日記です。ずっとお祈りしてた患者様とお祈りするっていう目標を達成させてくださりありがとうございますとか、私が毎日お祈りしているのは、病棟の看護師のために一緒に神様の癒しの働きができますようにっていうことです。具体的に皆さんに今日からできるおすすめしたいことは、まず、ヤベツの祈りを毎日祈ることです。そして、神様お手紙日記を毎日1分だけでも時間をとって書くことです。おすすめは朝です。どうしてもできない方は、1分間とかの賛美歌を見つけて、この曲が鳴ってる間だけは日記を書くとか祈るなど決めるといいと思います。そして欲を言えば、神様のことを話せる友達に定期的に話す環境を作ってほしいです。これで祝福倍増します。本気で神様にお祈りを聞いてもらいたい、祝福されたいって思う方は、これを1ヶ月、真剣に毎日続けてみてください。絶対に何か起きます。起きなかったら私に連絡してください。もうそのぐらい自信を持って神様が祝福を与えてくださることに確信を持っています。私は、皆さんがこれをやって祝福を受けたっていう報告をしてくださるのを楽しみにしています。最初にこの本に出会って人生が変わりましたって言いました。今話した話で、この本に出会う前と後とどう人生が変わったかと言いますと、一番の楽しみが自分の欲を満たすことから神様のお手伝いをすることに変わりました。美味しいものを食べたり、どっか行きたいところに行ったりするよりも、神様の祝福を受けて感動している誰かを見るのが一番の楽しみです。次元を超えた活動に、神様の活動に参加できる楽しみは、この世の娯楽とは比べ物になりません。なんでクリスチャンなのって聞かれたら、神様と一緒に生きるのは楽しくてやめられるもんじゃないっていうふうに言いたいです。 もしかしたらこの話を聞いて、自分はまだクリスチャンじゃないしとか、そんなに信仰的でもないしと思って、自分にはそんなことは起きない。この話はまあ信仰が強い人の話だって思う人がいたらもったいないので聞いてください。思い出してください、このスライド。神様は全員にプレゼントを用意して待ってるんです。全員にです。祝福を受けるか受けないかは、私たちがそれを望むか望まないかにかかっています。神様は優秀な人だけを祝福するのではなく、むしろ小さいものを用いてくださる。くださるんです。なので、自分はまだ信仰弱いからとか思っている方は逆に喜んでください。神様は祝福をあなたにあげたいと思っているんです。皆さんにも、だからクリスチャンやめらんないって思うような祝福がありますようにお願いしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。